はい、じゃあ、ちょっと前半終わって、後半は、初めは、リスナーからのお便りへ答えるということで、多分今 BGM が、ザ・ジョンクスのため息という新曲がかかってると思うので、それも楽しみながらお願いします。で、一つ目、国里井さんからのね、で、アイコンなんだろう、
国里 Y じゃない国里
Y。 いや、国里井って書いてあったよ。
そう
なんだ。最後、トイになって
た。トイなんだ。
トイじゃないのかな、国里 Y なのかな、あ
まり。
まあ、私は国里 Y と思う。国里 Y か、これ。で、アイコンは、これね、まあ、どうなんだ、トラ先生の顎。
まあ、そうですね。尊敬する、トラ先生をちょっと拝借させていただいて。
そうですね。で、次。双翼のライオンちゃん、双翼でいいのかな、
はい。
F 戦の話は後でちょっとするとして、で、コビドの話もうしたので、OK。で、あと、まあ、どうしたらいい声で賢そうに話せるか。
これスルーで。
スルーで。だってね、これ結構質問箱なんだけど、これ結構難しくて、コビドの話と、心理学の再現性問題、どっちが早く収束しますかって、これ池谷さんが質問箱で答えてるんだけど。
いや、僕じゃないですよ。
え？いやいやいや、まあ、これじゃあ質問箱を見てください。あとこれも質問箱から、池谷さんの歌声聞けますか、
多分
もうこれスルーでいいんだけど、もう聞いたでしょっていう話ですね。で、あともう一個ちょっとね、重いというかね、鋭いというかね、心理学の最定義問題、これも質問箱に来てるので、まあ、ツイッターの方からね、見えるので。で、これ、三木屋さんじゃないの？これ答えた
ら。いや、わからないですね。
で、まあ、なんか回答はあるけど、まあ、次回以降、ちょっとまた、なんていうのかな、その心理学の分野っていうのを、まあ、考えたい。まあ、トララジオ、フューチャーオブサイコロジーって書いてあるので、この副題、誰が決めたかもしれないけど。
僕です。
まあね、はい、次回以降、考えましょう。うん、まあ、ぜひね、次回、なんか、ズームでやれてたら、これ、頻繁にできるのかもしれないと、ちょっと。
そうですね、
思ってて、うん、まあ、なんかね、定期的にやれればいいなと思うので、ぜひ、なんか質問とかあれば、お願いします。で、次のネタが、まあ、これ、広く言えば、レビューシステム、まあ、ここで言ってるのは、ポストパブリケーションピアレビューって話なんだけど、まあ、山田さん、ツイッターとか見てると、レビューに対して非常に怒りを発してることが多い、ですよね。
で、そうですかね。
え、そんなことない。ちょっとなんかなんかそこら辺どうですか、レビュー、なんかほら、いつも言ってんじゃん。それを。
ですね、まあ、もう台本って言いますけど、台本にレビューに対する山田さんの怒りって書いてあるんですけど、怒ってるのは大抵某共同研究者の人で。
あ、寛大の人？
寛大の、
ささなって。話長い人
ですよね。話好きな人ですね。
あ、そう。
はい。話好きな人です。
あ、でもこの。
で、そのほとんどは、はいはい。ほとんどは、認知人のテクニカルレポートに、その人がもう、上げてるんで。
あ、なんか、上げてましたね。レビューに対する怒り。うん、確かに。
私はいつも、どうと、こう、まあまあ、もう少し落ち着こうかっていうような立場で、言ってるという感じです、ね。
何にそんなに。とりあえずなんか、まあまあ、それ全部はあれなんだけど、一番こう、あれなのかな。理不尽だ。
一番、まあ、いや、それはだって、フロンティアであった、長々とずっとアクセプトされてもなんか、もう一回仕切り直しだとか
言ってた。いや、なんかフロンティアはだからほら、おかしいじゃないですか、ちょっと。まあまあ、ケースバイケースなんだけど、おかしいときは本当におかしいじゃないですか。
おかしいっす。
おかしい
ですね。雑誌名上げてこういう話いいかわかんないですけど、まあ、別に身内ビッチなんですけど、コラブラは今回その、査読受けたんですよね。すっごいポジティブというか、建設的で、こんな査読がこの世にあったのかというぐらい良かったですよ。
あ、それなんかさ、でも褒められりゃいいみたいな、そういう話？
え？いや、違う。いや、もちろん、コメントめっちゃ多いんです
よ。で、建設的だってことですよね。建設的だ。
そう。
なるほどね。
褒められてないですよ、別に。だから、なんていうかな。例えば、どう、なんていうかな。 率直に意見を言ってくれるんですけど、だからダメっていうわけじゃなくて、うん、あのその反映のさせ方とかも結構具体的に書いてくれたりとかですね、あのまあなんか一緒に作っていこうという感じがちょっと見えるんですよ。
へえ。
それが結構びっくりしたなと、まあちょっとカットするべきだとは思うんですが、ここからは査読者が良かっただけかもしれないです。
まあそうですね。それは多分そのだ、まあ、あのジャーナルっていうよりも査読者、だフロンティアだって別にいい査読だってあるわけだしね。
うん。
あない。
いや、うん、回数は少ないですね。
でもゲストインタビューやってんじゃん。
ああ、いや、それで見てると、まあ、そもそもまず受けてくれないんですよね、全然。
うん、だ俺もね、嫌だもん。正直嫌だ。
まあまあ、まあまあまあまあ。私も嫌ですもんね。
うん。いや、まあ、あの、そう。で、現状のね、レビュー、まあ、に対する怒りっていうのは、まあ、いろいろ、まあ、それはね、あの、事例はいっぱいあるんだけど、ね、で、最近ちょっと話してたのが、で、あの論文をね、あの、書いたんですよね。この、まあ、池田さんが大体書いたんだけど、ほとんど池田さんが書いたんだけど、あの、ポストパブリケーションピアレビューっていう、あの、まあ、これプレプリも上がってるんで、あの、興味ある人は見てもらったらいいんだけど、つまり、あの、パブリケーションの後の、あの、話として、あの、レビューを、まあ、していくっていう形を作りたいと。え、これ池田さんなんか言ってよ。
ああ、まあ、じゃあ、概略を説明すると、うん、まあ、結局、だからその、今の、まあ、出版前に、で、ピアレビューをするっていうのは、まあ、非常に効率が悪いっていう話なわけですよね。うん、で、まあ、いくつか問題点があるんですけれど、あの、レビューを受ける側としてはですね、実はその、すごく困る理由って、まあ、僕もそういう経験もちろんある、皆さんあると思うんですけれど、まあ、これ俺の専門じゃないんだけど、でも、エディターは困ってるんだろうなっていう時に、こう、なんか、ここまで回ってきてるってことは相当断られてるのかなとか、なんかそういうのがいろいろあって、こう、引き受けたりすることもあるわけですけど、それはなんかまあミスマッチの問題っていうのが多分あると思うんですよね。であとは、その、まあ、まあ正直こう、なんか、ね、なんかまあこれはちょっともう本当にいろいろもうダメだよねっていうのとかも、まあ、それ人によると思うんですけれど、まあ、レビューをしなきゃいけなくなるとなると、まあ、それなりの労力がかかると。まあ、数時間は絶対かかるじゃないですか。
うん、
ちゃんとコメント書いてたら。うん、で、まあ逆に言うと、その数時間っていうのがこんなものに時間使えるかって思う人たちが出てくると、だからその、ワンパラグラフの、なんかボロクソに言ってる文句、なんか悪口しか書いてないような。
うん、
つまり、その人が忙しい、そのストレスの吐け口をなんかその、うん、ぶつけてるだけみたいなレビューが返ってきたりするじゃないですか。
うん、
だからそういうのも含めて、だからなんかまあ今のシステムはすごい効率が悪いと。で、うん、そうじゃなくて、そのもう少しそのレビューアーの側が自由にそのレビューする対象を選んで、しかもその自分がこの話だったら自分がちゃんとした建設的な意見が言えるというようなものを作るんであれば、その閉鎖されたそのレビューエディターレビューアーっていうシステムじゃなくて、世界中にそのレビューのシステムっていうのを開放して、
うん、
でまあ自由にそのコメントをつけれる状態にした方がいいんじゃないかという話があって、うん、でそれがまあポストパブリケーションピアレビュー、まあポリ PR、
うん、
PPPR って書くやつ
など、そうですね、トリプル PR、
トリプル PR、
いや俺は本当にこれはねいいと思ってて、でちょっと書いてあるけど、結局ね、なんかほら、やっぱりこう、アクセプトされるかされないかって一つのこう、クライテリオンになってるじゃないですか、実際。良いか悪いか別として。でも、まあ今言ったように、その池谷さんが言ったようにね、そのレビューする人っていうのは、まあもしかしたらミスマッチかもしれないし、まあせいぜいその2、3人、あるいは5人ぐらいの人が、はいというか、イエス、ノーというかで、で、それって別に白黒の判断でいいのかって話なんですよ、結局。
そう。だから、その、まあ、プレプレに書いた通りですけれど、
うん、
結局、じゃあ、そこでやってるレビューアーの判断が正しいかっていうと、まあ、全然正しくない。
うん。
まあ、もう皆さんご存知の通りで、それは全然データの捏造だとか、分析の間違いだとかっていうのが、その平気と通っていうのも実際、実情であって、うん、まあ、 もちろん僕は基本的にはそのクオリティコントロールとしてはある程度働いてると思いますよ。
まあまあもちろんね、もちろん
で、なんだけれど、そのだからといってじゃあ全面的に安心できるかとかっていう話になるともう全然で、あともう一つの問題はその有名なジャーナルの例えばネイチャーとかサイエンスのレビューシステムがなんかわかんない、なんか何出せば例として出してるか分からないけど、まあなんかね、その、まああまり知られてないようなジャーナルの、そのレビューアーと比べて質がいいかっていうと、まあ明らかにそうではない。うん、別にそのインパクトファクターが高いから、そのリトラクションが低くなるかっていうと逆だったりするわけですから。
うん、
で、結局そのクオリティコントロールとして、その十分に、ってかまあ働いてるところはもちろんあると思うんですけど、うん、今が最善の状態かっていうと、それはないだろう。
でまあ、実際ほとんど働いてないんじゃないかなっていう、
まあ、いやまあその最低限の例えば形式だとか、その、うん、なんだろう、まあ、わかんないですけど、まあ、例えばわかんないけど、アンドロメダから電波がやってきて、こういうことが言われたのでっていうのは、まあ、通らないじゃないですか。
まあね。
まあ、だから、そういう意味ではクオリティコントロールになって
る。
でもまあ、その今回の COVID の話でもそうですけれど、まあ、特に今はもうレビューアーが足りてない状態なので、もう論文がたくさん出すぎていて、うん、でそうすると、どうしてもクオリティコントロールの質も下がりますよね。
うん。
まあそうなんだけど、僕がやっぱり一番その問題だと思うのはですね、そのプレディクションマーケットの話ですよね。だから、うん、この研究が推進できるかっていう話を、公開でみんなが意見を、みんなの意見も他の人の意見も見える形で、見て、ね、それで、どうなのかっていうのを、まあ、賭けをさせると、ベットをさせると、うん。かなり当たると。
うん。
で、まあ、効果量の推定とかはそこまで正確じゃないって話もあるんですけれど、うん、でもまあ、推進できそうかできなさそうかは、かなり当たるって話があって、うん、ってことは、やっぱり、みんな、3人おればって話で、いろいろ集まって議論すれば、まあやっぱりこれどうなのって話は、大体どっかに落ち着くって話じゃないですか。
うん。
で、にもかかわらず、今のプレパブリケーションのレビューのシステムっていうのは、まあ、要するにそのレビューアー間の合意が全然取れないケースが多くて、
うん。
なんか本当に、なんか なんだったかな、相関係数的なやつで、なんだっけだっけな、ちょっとどのインデックスで言ってたかわかんないですけど、なんかまあ、半分ぐらいしか合意ないんですよ。
だから3、
ん？いや、だから査読者がいて、例えば4人いたら2、2に分かれた
り。ああ、はいはいはい。
うん、まあ、でもよくあるじゃないですか。
あるある。
3人、だから3人レビューつけるっていうのは、それは多数決になるようにしてる。うん、無理やりでもそれ多分無理やりしてるんじゃないかと思う
ん
ですよ。
うん、
だからそういうことを考えると、やっぱり、一方でそのプレディクションマーケット、リプリケーションマーケットとかっていうようなのはうまくいくのに、
うん、
レビューがうまくいかない、パブリケーションレビューがうまくいかないっていうのは、やっぱ相当何か改善の余地があるんだろうなっていうのが。
うん、いや、だからレビューシステム、なんちゅうんだろうな、昔は良かったと思うんですよ。一つのネタにね。まあ、それをなんか、そのフィールドで共有してて、いろんな人がそれを認識してる。で、今って、全然そんなことなくて、結構まあ、メガ OA とかでね、ポーンと出たので、で、まあ、ジャーナル側もそれは、パブリッシュするインセンティブがすごい働くし、で、パブリッシュされたされないっていうところを線引きにすると、なんかどんどん歪んでいくような気がするんですね。で、COVID で思ったのが、いや、で、それ逆にちょっと怖いのが、プレプリがいっぱい出たじゃない。で、それでプレプリはダメだって警鐘が鳴らされてるんですよ。でも、いやいや、パブリッシュされてもダメでしょっていうのは、やっぱあって、
そうですね、
パブリッシュされてからどうなるかっていう話を見ないと、ダメな時代になってるはずで、で、それは、やっぱりやっぱ論文投稿数も非常に多いし、レビューは全然足りてないミスマッチだし、で、ジャーナル側には、まあ、出しゃ金入るんだから、それ出すよねっていう、非常に強いインセンティブが働いてるから、アクセプトっていうのが、なんていうのかな、昔はなんかアクセプトイコール、まあ、要するに権威的なものはあったと思うんですね。で、今はもう、それ最低限のクオリティチェックとみなす、形式上のクオリティチェックとみなすべきで、 それが出てからどうするって話をしていかないといけないんだろうというのはすごい思って、で、それと池田さんもそう言ってたんで、
そう、いや、まさにその論文には書けなかったんですけど、うん、まあ、高橋さんおっしゃってる通りで、一回ほら、パブリケーションになっちゃうとさ、よっぽど捏造とかしてない限りは逃げ切れるんですよね。
まあ、事実としてみたいな感じで受け止められたことですか？
いや、だから、例えばその後に、まあ、この測定はどうなんだとか、この統計手法どうなんだとかって言っても、結局、ほとんどのケースでは、まあ、だから結局、本当にこの結論は全然信用できないっていうふうに、まあ、いろんな人が言い出してもですね、完全に捏造の証拠がない限りは、リトラクトってなかなか起こらないんですよ。
出したもん勝ちっていう。
要するにそうです、出したもん勝ちで、だからまあ、例えばこの統計手法は、このデータに対しては全然適切じゃないから、このやり方をやってたら、まあ明らかにそのタイプ1エラーがものすごい増えているはずだっていうことが、まあ誰の目にも明らかなような状態である。一回パブリケーション出しちゃえばですね、それ、まあ、だからジャーナル側がすごい強い方針で、そこで、いや、これはもうダメですって言うしかないわけですよね。うん、だけど、まあ、それはなかなかやっぱり、じゃあ初めからそういうルールを示しといてくださいよって話になっちゃうんで、うん、だから、アドホックにというか、なんていうの、遡る、レトロスペクティブにそれを言うっていうのはなかなか難しい。で
いや、まさにそう。で、だからそれって結局、アクセプトっていうのが一つのなんか、ね、ハードルを超えたっていう、しかもすごい高いハードルを超えたって位置づけになってるからで、でもそれはもう今の時代そうじゃないだろうっていうね、気はするわけですよ。だからまあ、もちろんそれは出すのは大事なんだけど、出したらもう OK みたいな感覚は、ちょっとやっぱり、なんかそのね、まあ、再現可能性の問題もあるし、なんか言うと、それはもっと出してから揉まれるっていう。で、逆に言うと出すハードルはもっと低くしていいんじゃないかっていう。
うん、
そういう気はね。まあ、プレプレプラス、プレプレに対するレビューみたいなのがどんどんあって。で、みんながね、それは大事だって思う問題が、後から取り上げられたっていうのはいいんじゃないかという気がするんだけど。山田さん、そこら辺どうですか？
はい、その通りだと思います。
山田さん結構でもさ、ツイッターとかでさ、アクセプティポーとかって言うじゃん。何語なんだか知らない。ラテン語はね。
いや、造語です。リジェクティポーもあります。リジェクティポーばっかりですよ。まあまあ、
いやいや、それはそうなんだけどさ、はい、それはそうなんだけど、その経験があるとアクセプティポーのね、やっぱりなんか達成感っていうのは、まあ、ありますよ、当然、もちろん。だけどなんかさ、それで終わりじゃ、ダメなんじゃないかっていうね。まあ。
いや、だからそれ達成感があるのは、なんか、得体の知れない、なんか、地獄のようなプロセスが待ってて、で、それを乗り切ったっていう、なんか、ことがあるから達成感があるだけじゃないですか。でも、それもともとあんまり必要ないわけで。
そう、そうなんだよね。だから本当は出してから地獄を見るべきで。
いや、まあ、地獄
なの。地獄じゃなくてもいいんだけど、でも、それは建設的じゃんっていうね。
そこ、多分すごい大事なことだと思うんですけど、別に僕ら研究者は、建設的なさ、間違いの指摘とか、で、なんか別にそれ地獄じゃないじゃないですか。っていうか、
逆に。そうじゃない。そう。
別に、あ、そっかって思うじゃないですか。うん、あ、それ全然気づいてなかったけど、これ、あ、じゃあこのデータダメかもねって思った時に、なんていうんですかね、そこは僕はそんなに感じないんですよ。
なんていうのかな、いや、レビューでね、俺、ブラインドレビューとかって結構嫌いで、まあ、大体、ネームドできたら全部名前入れてんだけど、そのレビュープロセスもやっぱ透明化するべき、まあ、だんだん最近なってるけどね、いろんなジャーナルで。だから、レビュー、要するに、今になるとね、要するに、ピーチが 0.0、アルファ 0.05 を下回った上回ったで判断するのはダメだっていうのは、なんとなくみんな考えてるのかな。どうなんだろう。なんとなくそれはあるじゃない。ないのまだ。
いや、わかんないです。まあ、まあ、その意見が増えてるのは確かだと思います、う
ん。で、アクセプトされるされないも結局そんなもんじゃない。なんか、ある人たちが決めたクライテリオンを超えたか超えてないかっていう。
まあ、今はね。うん。
だそう。もっと、だからその後の話をね、やっぱりしなきゃいけないんじゃないかな。 で、アイデアがいっぱい出てくるのは当然いいし、まあ当然そのしょうもないアイデアもいっぱいあるのはいいんだけど、ただそのアクセプトされたってことが正しさのなんか証明みたいに取られてしまうと、まあ、なんかね、それは今の時代、ちょっとそれはどうかなっていう気はするんですよね。まあだから池田さんの書いた話にすごい、まあトータリーアグリーっていう感じなんですよ。
いやだからその、そこでだから多分その心配になるのは結局、じゃあどういう、まあとは言ってももういくらでも論文、まあ無限にあるような状態じゃないですか。
そう。
その中から何に注目していけばいいのかとかっていうのを、じゃあどうやって判断したらいいのかっていう話とかになったりするんだと思うんです
か。それだから、いや物理学をね、対比にすると、やっぱり心理学に対しての中で、要するに取り組むべき、みんなが取り組むべき大事な問題っていうのが、よくわかんない。って話じゃない。
うん。そう、いや、で、それも、だから、でもさっきの、リプリケーションとか、プレディクションマーケットの話を考えると、やっぱりその、研究者コミュニティの中の、まあ、その話はね、それ自体ですごく、科学哲学的にも、科学社会学な、社会認識論なんか知らんけど、うんもうネタとしてもすごく面白いと思うんですけれど、ただ、現実として、研究者間の同意みたいなものを探っていくと、その中に、やっぱりある程度、この論文は重要な知見であるとか、まあ、こっちはまあ、そこまで見なくていいんじゃないのっていうのは、割とね、同意が得られる、と思うんですよね。で学会とかでもそうじゃないですか。なんか、どのジャーナルに出たかとかっていうので、まあ確かに僕らもバイアスかかるけど、でも別に、なんだろう、あれは大事だ、あれ読んでないと、ちょっとこの話はダメ。とりあえずそれ読んでみてよ、みたいな、あるじゃないですか。
うん。
そういうなんか合意みたいなのは、割と僕は信用できるんじゃないかと思ってるので、それを、なんていうのかな、パブリックな、情報として、流通、だ学会の、なんだ、懇親会とかでそういう話をしてても、結局それは、なんだ、地球の裏側に、で頑張ってる大学院生とかには届かないわけじゃないですか。
うん、
だからそれを届けられるシステムとしての、なんかトリプル PR みたいな風にできないかなとは思うんですけどね。
うん、このね、思いというか、あれは、まあ、同じなのか違うのかしょうがないんだけど、なんていうのかな、その心理学、まあ、もっと狭ければ認知心理学が取り組むべき問題が何なのかっていうのを浮き彫りにしてくれるんじゃないかと思うわけですよ。
うん。
そういうポストパブリケーションの場ができることでね。うん、でそれがないと、まあまあ、今まで通りみんな付き合うので、まあそれは当然いいんですよ。なんていうんだろう、スモールサイエンスとしてやっていくのは全然いいし、そこからすごい発見はあるから、まあ、それは当然いいんだけど、そうは言っても、でも、やっぱり取り組むべき問題っていうのはフィールドとして考えなきゃいけないんじゃないかっていうのはあって、だってグランドセールみたいなの作れないじゃん、そうしないとってい
う。いやー、まあでも、それはまたちょっとなんかね、
ダメ？
いや、どうですか、山田さん。
いや、なんかその、役割はそもそもが創設論文とかになったんじゃないかなとは思うんですけど、うんうん、それは今機能してないっていう感じなんですかね。逆に質問にな
っちゃう。いやだからレビュー論文は別にいっぱいあるけど、そのレビューが大事かどうかっていうのは評価しようがない。うん、てか、その話は、この、なんていうかな、大事なのかっていう。いや、なんかね、最近ね、なんか、なんて言ったのかな、心理学、自己心理学をね、何をこう最終的に知りたいのかっていうのがね、わかんないっていうね。どうしようか。
いいですね。なんか夏休み長官。
こんななんかステイホームで。いや、全然家にいないんだけど。いや、だからこのまま行っても、だから結局何もわかんないじゃんっていう気がしてきてね。
うん、まあそうですね。発散していくだけな気がすごいしますね。
発散していくのもあるし、なんかオーバーフィッティングっていうか、なんか、まあ個々の事例、
ね、それはもちろんあります。
うん、あるんだけど、
うん。
なんかほら、いや、やっぱ物理学とかってかっこいいじゃない、見てると。 だんだんだんだんこう、本質的なところに、ね、
あれ、こういうこと言う
と、ね、憧れがありますね。
ツイッターでさ、なんかそういう物理学エンディーみたいなのは最低だみたいな。大御所に言われたけどね。
いや、だけどね、だからといって、なんかそれだなしで、なんかみんなだから、なんて言うんだろう、大きな方向性なしで動いてるでしょ。で、まあ、それはそれで面白いんだけど。
僕はありますよ、ちゃんと。
物理学のようなその統一理論の動きっていうのが起こりうるのかって話なんですか？
そうそうそう。でもそれ欲しいんですよ。
うん、それは、今は。
でもさ、それ、でそうあのだから 目指してないんじゃないかっていうね、それを。
でこの話ちょっとでもなんか別の回でやる。
そうだね。
そうですね。これは
大統一理論みたいな。
うん、
いっぱい。そうなんですよね。
いや、統一理論ができるかっていうのは別として、でも、なんかさ、心理学ってフィールドとして目指すっていうことにすごいこう、反感がある感じがね、ちょっとするわけです、うんうん。ビッグサイエンスに対する。だからその、マルチラボとかの話もちょっと知りたいのはそういう意味なんだけど、なんかそこら辺のね、
でも多分そのビッグサイエンスに対する、反発っていうか、まあ、いや、例えば松田先生がさ、言ってたじゃん。
うん、スモールサイズ。
俺はそういうの嫌だな、みたいな。嫌、うん、って言ってたからね、乗らない。で、
うん
うん、でも松田先生が言ってるのは、多分その、コツコツと自分のラボでデータを取っていくっていうのが、まあ、好きだっていう話なんですよね。うんうん、で別にその、なんか、まあ、わかんないですけど、これ聞いてもらったら、反論があれば、いくらでも。
Twitter でね。
Twitter でもいいんですけど。それと、なんていうのかな、こう、これは大事なトピックだとかっていうのに、みんなの意見があるかどうかっていうのは、またちょっと、また別の話なような気がしていて、だから、そこはちょっとね、いろいろな人が、こう、違うスタンスを持ってるんじゃないかなとは思うんですけどね。うん、
いや、その、スモールサイエンスがいっぱいあるのは全然いいんですよ。ただ、その、全体として、なんか、目指すべきところというか、なんて言ったらいいのかな、その、いや、これは分かっとくべきだろうみたいなのコンセンサスみたいなのが、それがだからポストパブリケーションピアレビューで、だんだんだんだんこう明らかになってくるんじゃないかっていうね。ならない。そういうことじゃないです。
僕はそこはそうは思わないですね。だからそれはやっぱり理論的な、確実な理論の発見、理論ですよね、やっぱり。まあ、理論っていうか、まあ、理論的に重要だと考えられる知見の発見とかっていうことが、まあ、例えば、すごい分かりやすい話、分かりやすいのかな、分かんないけど、神経科学、まあ、隣接領域で言えばね、神経科学で別に、そのシステムレベルのことをやってる人だからって、例えば、ホジキン博士の話とかって当たり前のように知ってるわけじゃないですか。
うん、
で、それ知らないとまずいじゃん、なんか。なんか、別にでも、その、まあ、あのモデル使って研究してる人が今、どれぐらいのか知らないですけど、うん、なんていうのかな、その、別にそれ使わないでしょ？例えば MRI やってる人がそれ使うかって言ったら使わないじゃないですか。
うん、
もう、やっぱりそれは神経科学、神経っていう何ですかって聞かれて、知らないのに神経科学ができないっていう感覚がやっぱあると思うんですよ。うん、でも、じゃあ心理でって言った時に、例えば社会心理の人が、まあ、例えばその、資格研究で、まあ、もちろん教科書レベルの話は知ってるとは思うんですけど、でも、やっぱりそのニューサイエンスの統一感みたいなものと比べると、やっぱり、薄いと思うんですよね。で、それは、ニューロサイエンスの場合だったら、やっぱりそのニューロですから、このパーツが、こう重なっていって、その、機能でも到達してるっていう、その、なんか、連続感が、やっぱりすごくあるんですよ。うん、だから心理って、その視覚やでこういうこと起こってますよとかっていう話をされたときに、まあよくある話ですけど、でも、それで、なんだろう、この社会問題解けるんですかみたいな感じにありがちだと、ね。やっぱ実際そうだしね、作詞で社会問題、まあ解けりゃいいですけどね。
みんなだって騙されんじゃん、それ。じゃあそうなんだからね、ミクロに還元しづらいところが難しさの一つなのは間違いない。
うん、
だパーツをね、組み合わせるっていうのが非常に難しい。
だから、そこは、その単純に、そのトリプル PR が広がったからといって、僕は解消できる問題だとあんまり思わない ですけどね。
でもそうすると、だからやっぱりこうキャッチーなのに飛びつくってことになるのかな。どうなんだろうね。何が起こるのかね。いや、仮にね、その、アクセプト、アクセプトじゃないっていうのが、そのバリアが取り除かれて、ポストファブリケーションでみんなが好きなのをレビューしていく世界ができたとして、
うん、
でも心理学のやってる人がどこにこう、フォーカスしていくかっていうのは。
いや、だからそれは別になんか、いや、僕が言いたいのは別にその、フォーカスがはっきりしてくるのははっきりしてくると思うんですよ。
うん、
ただ、それがその、なんていうのかな。いや、だからさっきは物理学、物理学って言ってるのは、ちょっとそうはならないじゃないのかなと思う。
ならない。でも、なんか池田さんさっきでは、心を最後、物理学。あれ、山田さんだっけ？
僕です。
あ、そう。
あ、うん、いや、
やっぱ、山田さんどう？そこら辺の話。
いや、いや、微妙な、ですね。理論に関しては、ちょっと別にやっていかないというか、そのなんか、理論構築ともはや仮説検証っていうのが繋がってない気がしているので、その、いくらその、コメントで出版後にいろいろやったとしても、多分、それ参考になると思うんですけど、理論自体の発展には多分あんまり寄与しないのかなという気はしてまして、似たようなやつだったら、そのレプリキャッツって私呼んでるんですけども、なんて読むかわかんないから、レプリキャッツっていうか、あれはその追跡できるかどうかの可能性を、あ、でいいんですか？
あ、それ以外見ないです。
CA、なんとか TA とかかなと思ったんですけど、まあ、うん、あれをやっていくと、その個別個別の研究に対しての評価っていうのは多分できていけるんですよ。で、あと、それとか、その、まあそうですね。他のいろんなその査読システムのいろんな変革っていうのは、多分そういう個別個別の研究には関係してきて、それは大体まあ仮説検証の研究なんで、そこら辺が改善されていく、まあ、今のその QRP 盛りだくさんっていう状態はなくなっていける方向にはいくと思うんですけど、うん、それと理論の話は直接はつながらないんじゃないかなと今のところは思ってますね。
うん、なんで心理学的な理論が弱いんですか？
何言ってるんですか？それ難しいからですよ。
いや、そうだね。難しいっていうのはどういう意味で？
だって手がかり全然ないじゃないですか。あれだってなんか一人で風呂に入ってる時とかに内省するとか、それぐらいしか手がかりない。
池田さん、風呂で歌うって。
それはまた違う話。いや、でもやっぱりその、サンジェイが書いてますけどね、ハーデストサイエンスっていうブログ書いてるじゃないですか。
うんうんうん、
だけど、いや、本当に、あれは本当にその通りだなと思うけれど、その、まあもちろん他にもハーデストはあると、ワンオブザハーデストサイエンスイズだと思うけれど、うんうん、サイエンスになってない領域っていうのは、まあ、それはいろんな意見があると思うんですけど、僕の意見ではサイエンスになって、今のところね、ナチュラルサイエンス化されてない領域っていうのは、それだけナチュラル化サイエンスするのが、ナチュラルサイエンス化するのが難しいってことだと思うので。
うん、逆に言ってもでもできるとは思う？
いや、できると思いますよ、僕は。
それどういう方向？いや、だから、まあ、物理学的にやるって
こと？いや、物理、いや、なんか、そこら辺の高橋さんのアユグだよね。面白い。いや、単純に、じゃあ、今の生物学が物理学化されてるかっていう話を考えたら、されてないですから。
うん。
ただ、連続的にはなってますよね。で、その連続のステップっていうのも、はっきりと分かってますよね。だから、量子レベルから、まあ、分子とか高分子に至って、生化学になって、で、そこから細胞生物学に入っていって、で、それが、まあ、個体を構成して、で、行動の話とか、生態学の話になって、個体、うん、の話になって生態系の話になってっていう風に繋がってるじゃないですか、
うん、
あとだからその環境、まあ、気候変動とかそういう研究も多分同じような感じだと思うんですけれど、うん、でそれまあ、僕ちょっと哲学的な話で厳密な話は知らないというかどっちでもいいと思うんだけれど、だから還元主義かどうかっていうかっていう話はまあ知りませんけれど、ただまあ連続してるのは明らかじゃないですか。でも心理は今のところそこでその例えば我々の心理的な構成概念っていうのがどういう意味で連続してるのかって言われると、それ多分 多分心臓じゃなくて脳が関係してるんじゃないぐらいしかこう連続してない。
いや、連続っていうのはその要するにミクロなレベルからっていう意味で。
そう、だから、例えばニューロンの話、さっきのね、ニューロンの話、うん、ニューロンのところまで行って、まあ、実際にここに入ってる、その、ウェットなブレインっていうものを、うん、に、直接的に触れるというか、直接的にそれが関係してるっていうふうに、なればね、
うん、
それは量子のレベルまですぐに連続性が見られるわけですから、
うん
うん。で、それ、タンパク質なわけですから。
うん
だけれど、その心理的構成概念だとか、社会現象だとか、社会制度だとか、倫理だとかっていう話になると、まあ、やっぱりものすごく大きなギャップがありますよね。
まあ、逆にでもさ、ほら、統計理学みたいなの考えたら、マクロでは割と予測できたりとかする部分は。
いや、それは、なんか、そんななんか結構ナイーブなこと言いますもんね。なんか。
いやいや、あれだから、ほら、オーディエンス代表でやってますね。
統計力学は、だって個々の、粒子の振る舞い自体は、
まあ、わかってるからね。
ビト力学で書けるわけじゃないですか。で、それを、マスとして捉えるときに。
そうだね。
で、だから僕らのニューロンがそうなってくれてたら相当楽ですよね。
ニューロンっていうか、だからニューロンをこうね、ぐしゃっと集めた個体っていうのが、そう社会心理学ってそういうことじゃん。
いや、またそういうこと。だからやっぱり、そこはすごく大きな問題で、まあ、なんかはやっぱりその、真剣にそこに、今の話の連続上で言うと、生物学的な背景ではどうしても難しい。で、やっぱりその文化っていう、ものを真剣に心理学理論の中に取り入れていく必要があるっていうふうにまあ思うんですけれど。
へ
え。いや、へえ、
文化診断話
今更へえなのそうなんだ。いや、そうですよ。
じゃ文化っていうのはだから場みたいなものってことかな。
なんでそんなすっていうか。いや、わざと言ってますそれ。
いやいやいやいや、そんなことないよ。いや、結構だから本当いろいろ考えるのあって。
うん。山
さんどうですか最近。いろんな文化にこう接してる、フィールドワークとかやってるじゃん。
ああ。何がですか？いや、どうすかって言われても、どこの部分ですか？
いや、なんか全体的に、いや、なんか心理学がね、何をじゃあ解けばいいのかって、問題は何なのかって話なんですけど。
個人的には意識の研究に関してはかなりみんな同じとこ向いてるような気はしてるんですよ、なんとなく。まあ、いろいろ主張はバラバラなんですけど、
うん、
なんとなくその一つのメカニズムで、というか一つの何かでその説明しようという気がすごい見えるんですよね。ただまあ、心理学っていう枠にまで広げちゃうと。
あ、まあで、実験しねる。認知学で、
認知学。でも、それでもやっぱり、まあ現象ごとに理論があるじゃないですか。
まあ、だから理論じゃないからね。
そうなんですよ。で、それ、まあ、説明ですよね、基本、アカウントですよね。で、
まあ、名付け。
何なんだろうなっていうのは、名付けですよね。
うん、
どんどん下がってきたけど、まあ、名前ですよね、多分。それが一
般的な状態
で、
まあ、
うん。池田さんはそれ全部くっつけちゃって、なんかできないかという、まあ、かなりでかいことを考えられてるんで、あれは理論になりうるんじゃないかなと、密かには思ってるんですけども。
池田さんって、
あ、その
池田さんそんなこと考えてんの？
でかいですよ池田さん。
いやまあその認知あるまあね認知いや僕最近まあだからその社会的な方向の方が興味があるんですけれど、うん、認知の方が難しいような気さえしますね。なんか
なるほどね。だからなんか。病にそのミクロに還元できそうな部分があるん
ですね。そう
そう。
それが罠かもしれない。
いや、だから僕もほら、博士のそっちに見事にハニートラップにはまったんですけど、ね。
特待生の？
ないけど。いや、うん、だから、それは、なんだろうね。でも僕は結構そこは、なんていうのかな、ポジティブですね。なんか、別に悲観的にはなってないですね。楽観的ですね。理論の話に関しては実は。
それ進化とかはどうなの？やっぱ進化がバックグラウンドにあるってこと？
いや、もちろん進化はバックグラウンドにありますよね。だってその僕らこんな形になってるのはもちろん進化の生物のあれですけれど、うん、ただあのいわゆる今まで通りのその進化心理学的なね話ではもう説明できないことがたくさんあるっていうのは多くの人が今も、うん、でそこでやっぱりその文化が独自のその動きをしていて、で我々はその文化と共にその存在している。まあ、で、てか、だから僕ら自体がもう文化抜きには、だから生物学的な存在だとはとても言えないわけじゃないですか。
それとか、ウィルソン的な話ってこと？
社会生物学ってことですか？いや、違います。
ちょっと違う。
違いますよ。社会生物学は、あくまで生物学的な前提を取った中で、社会性っていうものがどういうふうに進化していくかって話なの、うん。文化は、文化が、その生物学的な進化とは別の、理論じゃないな。原動力として、うん、別のダイナミックを作ってるっていう。
文化進化はデュアルセルみたいな話ですよね。
そうです、うん。まあでも、まあね、まあいいや。でもこの話長いからね。
そうね。
また別の。
そうですね。
今度、それ
PPR の話じゃないし、これ。
それを。
まあでも、そのね、サイエンスが文化としてどうなるかっていうのも、まあある意味、それはね、一つの問いモデルかもしれない。
だ個人的には、マルチラボ、かなり戻りますけど、マルチラボってやってることは、実はすごいちっちゃな問題しか扱ってないんですよね。うん、下手すらもう優位に本当になるのかぐらいしかないんですよ。
うん、
さっき のもったいないという話だと、結構これもったいないなと思ってて、うん、その大量に人間が参加してるのに、それぐらいのことしか結局話せてないというのがあるんで、なんかそれで、そのリソースをなんかその理論構築に使えない
か。いやいや、本当そうそう。まあまあ、だから、理論の側から何を解くべきかっていうのを、まあね、そういうモデルができれば一番いいと思うけど、まあ、今現状、池谷さんの視点からすると難しいです。
まあ、いや、だから、さっきも言ってる通り、別にその、理論構築に対して僕は悲観的にもなってないし、なんていうか、そこの辺、その原理的にはなんか別にその問題はあるとは思ってないんですよ。ただ、現状として、その科学の、まあ心理学限定でもいいんですけれど、まあ心理学周辺の学問限定でもいいんですけれど、現状のその科学の、まあ社会システムとしての状態だと、まずその取り除くべきハードルというか障害っていうのが、もう大量にあって、で、一つはやっぱりその再現可能性の話だったわけだし、もう一つはやっぱりその、なんていうのかな、まあ理論の話をするときに、まあいろいろこう、例えば教育の問題もありますよね。心理学者が、例えば、じゃあその数理モデルをパッと理解できるかっていったら、まあほとんどの人は今のところできない人多いわけですよね。で、その中で、じゃあ数理モデルを使った理論のディスカッションっていうのはみんな入れないわけじゃないですか。で、自分がその 3D モデルを作るとかじゃなくても、その学会で、まあ結構よくあるじゃないですか、心理学会で。なんか数式で出てきた瞬間に、こう、オーディエンスが半分なんかスッと引く。
授業か。
でも、やっぱり、それは別にその、今の心理学者の人たちが悪いわけじゃなくて、だってそんな教育受けてないですからね。だから、その、いや、で、まあ、それで、まあ、その、教員になって忙しくなった後に、そう、いや、ちょっとさすがにその、高校数学からちょっとやり直す時間ないよねっていうのは、もうよくわかる話なんで、だから別に悪いと思わないですけど、ただそれは、その、まあ、これはもう僕の意見ですけれど、まあ、やっぱりやった方がいいとは思うので、徐々にそういう障害を取り除いていくような、活動をやっていけばいいんじゃないかなと思う。ですけどね、だから、
うんうん、
一朝一夕にはその新しい理論構築はとても絶対できないと思うけれどし、それは研究業界全体として、うん、その環境整備を整えていくべき話だとは思うけれど、でも最終的には僕は楽観的ですけどね、
うん、だから数学なき理論っていうのはやっぱないじゃないですか、数学なき理論、
うん、まあそれはちょっとそこまで強くは思わないですけど、あった方が楽だよな。
でも自然現象に関して言えばそうならないかな。
いや、自然現象っていうか、いや、じゃあ何、自然現象じゃないものって何なんですか？
なるほど。
いや、だから、いや、ここもあった方が、
いや、楽ですよ、楽。みんな動画できる
デムですか、
絶対楽
です。デム、デム。
超自然系でしょ。
超自然。
デムですよ。
まあね、いやいや、これちょっとね、話はね、尽きないんだけどね、まあ、第2回に回しますから、科学論みたいになってくるからね。
うん。
み
んな面白い、興味あるとこだと思いますよ。
うん。
この話は。
ぜひ、で、ズームなんで、これからも多分、ズームでやることが多いと思うから、もし、ね、参加したいっていう人がいれば、ね。
ああ、そうそう。それはね、本当に、なんで私を呼ばないんだって。
そうそう。
もちろん、ちゃんと中で、この人はちょっとっていうのは。
そう、透明化されたプロセスで、あれやりますか。
いや、まあ、そこはね、
まあ、ね、
やっと難しいところで。
で、あと、その他。まず、若者へのメッセージを。
うわ、
まあ、急に無茶ぶりだけど。いや、でも、こう、台本に書いてある。若者へのメッセージ。うん、
いや、若者へのメッセージ、ね、ちょっと校長先生的な説教はちょっとできないんですけども、まあ、今思ってるのは、やっぱ仲間が少ないなっていうのはいつも感じなんですよね。こういう話の。そう、増えてほしいなってずっと思ってます、ね。
だから、戸田ラジオやってもさ、誰もなんかさ、いや、行きますって来てくんないの。宮本さんもだから無理やり引っ張り出して。
だって、なんか、怖いですもんね、これ。
まあ、池谷さん怖いけど、俺怖くないし。
怒られましたしね、確か。その何回かちょっと途中。怒られてるし、局面何回か体験したんでですね。なんですけど、まあ、フレンドリーにやってくれるんで、全然その、怖がる必要ないと思うんで、まあ、仲間増えてほしいんですけど、まあ、とりあえず、あえて言うんだったら、やっぱ皆さん、その、自分のラボとかですね、その、いろんな勉強してきたこととかっていうのを、まあ、ベースで研究してるじゃないですか。で、それが自分の中で結構、その、でかくてですね、硬い、なんかその、確固たるものとして、存在していて、それを一回と完全に全部疑ってみるっていうことを自分の中で試してみてもらえるだけで今はいいかなという気がします。
なるほど。
それでなんか多分こっちに来てくれるきっかけがもしかそこ生まれるんじゃないかなと思ってて、まあそれぐらいで今のところいいかなと思います。
そんなに僕ら孤立してるんですか、なんかラブソリスないんだけど。
やっぱこう、なんかこう衝撃を受けた人だじゃないですか、この辺の人たちって。
でもだからさ、これなんか今までね、シニアの人ばっかり呼んでるけど、まあ、山さんシニアかどうか置いといて、まあシニアだね。
風邪にも分かってです。
いや、
嫌なこと。
なんかだから大学院生とかでさ、
ECR、ECR です。
ECR じゃねえ。大学院生とかでさ、なんかちょっと池谷さんと話したいとかっていう人いたらね、ウェルカムですよね。じゃあこれで一回締める。
はい、
はい、じゃあお疲れ様でした。
お疲れ様でした。